それでは今日の聖書の箇所は第一歴代史、歴代史第一の16章、8節から12節としました。で、午後から第一歴代史14章から17章までを学んでいきます。私たちは聖書通読の学びをですね、この礼拝の中で続けていますけれども、今日は14章から17章で、今朝は今言った16章の8節から12節に注目します。で、話の流れを説明しますと、ダビデが王になりました。そのサウルから逃げている間もダビデのところにさまざまな勇士たち、兵士たちがやってきて彼を助けました。そしてダビデを王としてから、ダビデが初めにその自分を支えてくれる者たちに提案したことが、神の箱をエルサレムに運ぼうではないかということだったんですね。で、初めは牛の車に乗せて運んでったんですけれども、箱が落ちそうになって、ウザという人がそれを掴もうとしたら、ウザが倒れて死んでしまいました。それでダビデはきちんと神様が言われている通り、律法に書かれている通り、レビ人にその神の箱を担がせることによってエルサレムに運んでいったんです。そしてレビ人には歌を歌わせました。そしてエルサレムに用意していた天幕、テントの中に神の箱を置きました、安置しました。そして主に対して褒め歌をここで歌っている、褒める歌を歌っているわけなんです。で、ここから初めて神への礼拝の中で歌が組み込まれました。賛美の歌が組み込まれ、祭司とレビ人に対しいつも楽器を奏でて主に歌を歌うように命じたわけなんです。先ほども歌を歌いました。これはこの時から、ダビデの時から始まったんです。で、今読んだ講読文、歴代史第一の16章の7節から36節まではその初めに歌をダビデ自身がレビ人にこうしなさいと命じた箇所なんですね。礼拝において何をもって歌を歌うのか、神に賛美するのかを教え導くための歌になっています。ですから読んでいくと、せよという言葉があるんですね。何々しなさい、こうしなさい、こうしなさいですね。8節に呼び求め、感謝しなさい、呼び求めなさい。ここ日本語だと感謝してって書いてますけれども、本当は命令形なんですね。感謝せよ、呼び求めよ、知らせよ、褒め歌を歌え、思いを潜めよ、ね、このように指示している言葉、これがレビ人に対してこうしていきなさいという言葉になっているわけなんです。で、この一つ一つを私たちが思い巡らす、思い心に留めることによって、神様の御心の通りに私たちが生きているかどうか、神様が願っておられるように生きているかどうかが分かるわけなんですよ。その一つ一つを、実はですね、本当は全部を見ていきたいんですが、この8節から12節までをざっとやるだけでも、30分以上は経ってしまうと思います。なので、そこだけを見ていきたいと思うんですね。一つ目、8節です。主に 感謝すること、主に感謝することです。で、私たちは神の祝福を当たり前のようにする傾向があります。パウロがコリントにある教会で、あなたは何かもらったものでないものがあるのですか、まあ、なんか二重否定になってるので、ちょっと何かあなたは全部神からもらって、今あるものは全部神から来たものではないですかっていう問いかけなんですよね。で、私たちは自分の持っているものが主から与えられたものであることを忘れてしまいます。例えば今私たちがここで礼拝を守っているこの場所について神に感謝しているでしょうか。信教の自由が制限されている国ですね。今話題になっている改憲ですね、憲法を改正しようかどうかという内容がありますけれども、そこには信教の自由は何人によっても侵されないという条項が第20条にあるわけなんです。ですか？でも今回の自民党の改憲案はこう政治的なことを話していいんですかとかって皆さん思うかもしれませんけども、政治的なことが信仰に直接関わるときってあるときに私は話します。その社会的な習俗とかそういうものについては別であるっていう条項がついてるんです。あくまでも案ですね。案として。その社会的な習俗に神道であるとか仏教はどうか分からないですけども、それに関わるものが戦前は行いなさい、これは儀礼なのだからということで行わせて神社に行かせたんです。多くの人が血を流されてようやく出来上がった憲法の中で、私たちは今このようにして礼拝を持つことができる。でもそのような礼拝を持つことのできない国がたくさんあるわけです。で、そのような国に住んでいる兄弟たちは今今日礼拝ができたことを神に感謝している。今日今ここに警察が来なかったことを神様に感謝しますと言って感謝しているわけです。で、日本に戻しますと自由なんですけれども、この東京のど真ん中で家賃がとてつもなく高いこの東京のど真ん中で神様にこのような素晴らしい建物の中で礼拝が捧げられる、これを感謝しているかどうかなんですね。当たり前という言葉がどうか頭に覚えていてください。当たり前という言葉、これが私たちに来た時にこれが霊的に、まあ、強い言葉を言うと毒なんですね。で、もう一つ私たちは祈って祈りの答えが神様から与えられていることで感謝を忘れることがあります。いかがですか？主よ、これを行ってくださいと祈って実際に祈りが聞かれてさっぱり神様にお礼を言っていないことがよくあるわけです。イエス様のところに10人の癩病人が来たことがあります。イエス様どうぞ憐れんでくださいと叫んでいるんです。そこでイエス様が行きなさい、自分を祭司に見せなさいと言いました。その行く途中で10人が癒された、治ったんですよ。で、その一人が自分の癒されたことを知って大声で主を褒めたたえながら引き返してイエス様の足元にひれ伏して感謝した。彼がサマリア人だったんですが、感謝を捧げに来たのは10人のうちのただ一人だけだった。他の人はどうしたんですかとイエス様が問われたんです。同じように 祈りを捧げて主が答えてくださっているのにそれを忘れることがあり、でサマリア人が喜んできたというのはですね、普段は神からの恵みを受けていないユダヤ人とは違うところにいる人たちがこのような神の恵みを受けたので感謝ができるんですが、むしろ神の恵みをいつも受けている人の方が感謝の心がなくなってしまうんですね。だから命令なんですね。主に感謝せよ。次に皆を呼び求めよ。でここの皆、この8節の初めのところにある主、太字で書いてます。太い字で書いてありますですね。でこの主と太字で書かれていない主は違うヘブル語なんです。全く意味が違います。ですか、普通の主だとアドナイと言って主人、いわゆる私たちが考える主でありますが、この太字で書いてあるのは本来は発音できない YHWH という言葉で書かれている神の名前なんですね。その皆を呼び求めよう、名前を、神の名を褒めたたえよう。先週初めて、その生まれてから初めてだったでしょうか、教会に来たと言われる方がいらっしゃいましたが、でその後交わりをしてですね、でまあこう仏教とかこの仏壇の前でも、まあ、祈るわけなんだけれども、誰のために祈、誰に対して祈ってるのか、相手は誰なのかってわからない、漠然としているっていうことをおっしゃいました。祈っているのに相手がわからない、誰が、誰なのかその神はということになって、実はこの疑問をイスラエルの人たちが、エジプトにいるイスラエルの人たちがモーセに対してぶつけるんですね。モーセが心配して神様に聞いたんです。こういうふうに、今私はイスラエル人のところに行きます、私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう、私は何と答えたら良いでしょうか。どう答えたらいいのかですね。どの神なのか、神の名は何なのか、真剣に祈ろう、なんとなくでなくて真剣に祈ろうと思う人、神を求めようと思うなら、その神が誰なのかって思うんですよね。で実は神というのは名前じゃないんですよ。神は名前じゃないんです。あくまでも呼び名、呼び名っていうか、この神というのは定義しますと、自分がこれがなきゃ生きてけないという、もうこれを俗根、まあちょっとね現代的に言うと、もうこれがなければやっていけないという自分の主たる情熱が何でも神と呼ばれるわけです。だから趣味がなければ私はやっていけない、この趣味のためだったらどんなに時間を割いてもいい、これがなかったら私は生きていけない、もう三度の飯よりも私はこれをやっていきたいというものがあったら、それが神なわけなんです。で聖書の中にその神の名前がいろいろあって、権力が欲しければバアルという神がいて、そしてセックスを求めたらアシュタロテ、あるいはアシェルという女の神がいました。今で言うとポルノです。快楽を求める、快楽って言っても何だか、そのレジャーであるとかそういうものも全部含めて、モレクという神がいました。富を求めるならばマモンという神がいたんです。自分が活路を見出している欲求とか欲望があったら、それがみんな神なわけなんです。で主がどうやってあなたの名前を伝えればいいですかって言った時に、私は、いいですか、よく聞いてください、私はあるというものである。変な名前ですね。私は 私はあるというものである。これね、英語で言うともっと分かりやすい、 I am that I am。 だからあるという存在だけじゃなくて、私であるっていうふうにいう意味合いもありますが、そしてその次に神が言われたのが、私は YWBH であると、あ、間違った、 YHWH 間違ったであると言われた。ユダヤ人の人たちはこの名が聖なる名、神聖な名であるから、この私たちの汚れた汚れた口から発することさえも戒めなければいけないとして、あえて母音をつけるのをやめたんですね。この後でこの母音をこのヘブル語につけてたんですね、この読むことができるように。それをやなかったんです。で、推測でヤーウェあるいはヤーベーではないかと言われています。でも私はあるという意味は、私がいることによってあなたの必要が満たされるよという意味になるんです。イエス様がこのガリラヤ湖で船を出して、そして弟子たちがその嵐になって、溺れそう、この転覆しそうになっていた時に、イエス様が近づいて彼らが恐れて、でも私だってこう言ったんです。その時英語で言うともっと簡単です、 I am、 さっきと同じこと、私だよ。それで彼らは全部満たされたんです。私はいることによってあなたの必要を全部満たすよ。よく言われるのは、イエス様が全てあなたに必要なことです、イエス様ご自身があなたにとっての全てですという言葉、これが私が私である。そして具体的なところでご自身を表してくださいます。例えばアブラハムがイサクを捧げるときに、神は備えとして代わりにお羊をもう与えてくださった。ヤーウェが備えである、ヤーウェイ、あそこなんだっけ、イルエっていうのかな。そしてアマレク人と戦っていたときには、ヤーウェがニシって言って、これが主は旗であるという言葉。そしてギデオンがこれからミディアン人と戦わなければいけないときに不安になっていたときに、主はヤーウェシャローム、私が平安である。そしてエレミアの時代はもう皆が悪いことを行っていた、悪を行っていたときに、ヤーウェチドケーヌ、主は正義、このように必要を満たしてくださって、で私たちの必要が最も大きいのが救いです。罪からの救い、ヤーウェシュア、それが短くなってヤホシュア、もっと短くなってヨシュア、ギリシャ語がイエスス、イエスなんですね。ですから天使がヨセフにこう言われました、言いました、マリアは男の子を産みます、その名をイエスースとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。だから皆を呼び求めようというのは、漠然と神様って言ってるんじゃなくて、自分の罪があって、その罪によって自分は死んでいて、死んだ後に裁きを受けるという定めに対して、イエス様助けてくださいと叫ぶ、この名は全ての名よりもはるかに優れているんだよ。ペテロはこの方以外には誰によっても救いはありません、世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。主の名を呼び求めよう。そして次に、御業を国々の民の中に知らせよってあるんです。主が自分にしてくださったことを人々の間で知らせるんですね。これを教会の言葉で証って言いますよね、あんまり使わないですよね、証言することですね。イエス様が言われました、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときにあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。 イエス様を証しするって、ここに書いてるように主がしてくださったことを、その御業を知らせるだけでいいんです。自分の心の内にあることを知らせるだけでいいんです。特別な訓練を受けなければ証しすることができないということではなく、徳ではないわけなんですね。子供でもできることです。で、私が新しくクリスチャンになったばかりの時に、家に訪問するエホバの証人の人たちにどのように伝道すればよいか、まあその時にいろんな本をですね、いろんなというか、ウィリアム・ウッドさんの本を買ったかな、役に立ちましたが、役に立ったけれども、あちらの方がはるかに上手ですね。ちゃんとクリスチャン用のマニュアルがありますから、クリスチャンが答え、こういうふうに言ったらこう答えなさいというものをきちんと訓練を受けています。で、ある人がこういうふうにアドバイスをしたんですね。救いの証をするのが一番いいです。おう、だったらできるわ。してみたんです。相手にも頼みました。救いの証どうぞしてください。知識は並べられるんですが、救いの証は救われた、罪が許されたっていう体験がないんですよ。いくら知識に豊富でも単なる人なんです。まだ求道者って言ったらいいでしょうか。ですから難しいことではない。救いの証をしてください。あなたにイエス様がどのように働いてくださったか教えてくださいませんかと聞かれたときに、教えることはどうでしょうか、できますでしょうか。今、いや私は分かりませんと言うのであれば、本当に自分が救われているかどうかを確かめた方がいいです。パウロは、あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試しまた吟味しなさいと言ってます。自分が信じているって言っても、誰を信じてるんですか、何を信じてるんですか。教会に来ているクリスチャンのように振る舞うことができる、賛美の歌さえも歌うことができる、では救われていることにはならない。自分の信仰を吟味する必要がある。で、その体験を持っていても、今度はですね、自分のプライドが邪魔をして自分のことが話せないっていうことがあるんです。このような恥ずかしい過去を知られてしまったらどうしようかという悩みもあるかもしれません。もちろん全部を言う必要はないかもしれません。言う必要はないかもしれない、本当に。でも神の恵みによって救われたということは、自分が罪の中に死んでいたっていうことから始まるんですよね。これを言わずして、どうやって神の救いを話していくことができるのか。自分が聖書の話について、他の人について話すことはできても、他の人の世話はできても、果たして自分自身がどのように救われたのかということを話せない、これはここで言っている命令とは違う。御業を国々の民の中に知らせようと言っているわけです。そして次行きましょうか。9節、主に歌え、主に褒め歌を歌えです。歌というのは、古今東西人々に慕われるものですよね。どの国にもどの民族にも歌があります。神が人に与えた賜物です。自分の思っていること感じていることを深い部分で分かち合うことができる手段です。で、私、歌は苦手な方なんですが、面白いことに、なんか 何か話したいことがあるとメロディーを勝手につけて歌ってる時ってあるんですね。まあ私の妻はよく知ってますけれども。で、最近上映されたあの有名な映画レイ・ミゼラブル、ご覧になったでしょうか。あのミュージカルにしている、歌にしていることで登場人物の心を深いところで話すことができるという、まあ、効果があるんですよね。で、キリスト者は歌にして主を褒めたたえることが命じられています。エペソの5章の19節にこう書いてあります。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。まずは心から歌うとあります。礼拝賛美は心から歌う、聞いておられる方が主ご自身なんです。今ここでお客さんは皆さんではないんです。お客さん、観客は誰だかご存知ですか。神様なんです。私たちの方がその神様にお仕えしている黒子なんですね。ですからどのような演奏ができたのか気にしてみたり、他の人たちと声を合わせて歌うことができたのかと気にしてみたり、いろんなことで私たちがどういうパフォーマンスをしたのかということを気にしていくときに、すっかり忘れている。まさに舞台裏を神様の前で客に対してあれこれやっているのと同じ非常に失礼な声なんです。もちろん私たちが自分が目立つように他の人と違うことをしてみて、イエス様ではなく他の人が自分自身に注目がいくようなことをしてはいけないけれども、目的は上手に歌うことではなく、上手に演奏することではなく、今の自分自身の心にある主への思いを言い表し、それが手段として歌になっているということであるわけなんです。次にこのコロ最初の3章の16節を読みます。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。キリストの言葉を豊かに住まわせなさいと命じています。この前火曜日にヘブル書の学びを行って、イエス様の素晴らしい救いについてこう互いに分かち合う時間を持ちました。で、本当は正直私はその時に歌いたくなったんですね。あまりにも素晴らしい。それはなぜかって言ったら、キリストの御言葉が豊かに住まこう住んこう御言葉がたくさん与えられたからですね。で、次に知恵を尽くして互いに教えなさいって書いてます。で、戒めなさいというふうに書いてます。これは私たちの生活の具体的なところでキリストにあって戒めていく、励ましていく。だから私は誰にも私の生活について否定されたくない、我が道を行きますという人には神への賛美は起こりません。神への賛美はこの口では言っているかもしれませんけれども、心からの賛美をすることはできません。御言葉を豊かに住まわせ、知恵によって語り、また戒めを受けていく中で感謝が現れ、主に歌うことができ、で、ここでいろんな形態が歌にあります。詩と賛美と霊の歌によってって書いてます。詩というのは先ほど読んだ詩歌ですね。これ実はですね、さっき読んだ講読文というのは詩編にもね、一部一部こう載ってる、全く同じものが載っています。詩編というのは詩歌を編集したものであって、あれはもともと賛美集なわけなんです。ですね。 でもう一つ次は賛美というのはある程度この歌メこの歌詞がついて確立している歌って言ったらいいでしょうか。多くの伝統的な教会で賛美歌集っていうのありますよね。それにまあ今だったら該当するもの、まあ、私たちの教会では聖餐式の時によく歌ってます。もう一つは霊の歌ってあります。これは即興的に御霊の流れの中でこう浮かんでくるものですね。でこれが午前中も歌いましたがプレイズであったりワーシップと呼ばれるものであります。ですからいろんなものがあってどれが優れているとか必要であるとかそういうものではないわけなんですね。でこのように主に褒め歌を歌いなさいってあります。で少し飛んでですね、今度は11節に行きます。16章の11節、主とその道からを尋ね求めよ、絶えず御顔をしたい求めよ。尋ね求めなさい、したい求めなさいと、私たちに神様をこの何ていうかな、探求する情熱を与えてくださっているか。尋ね求めて調べる情熱を与えてくださっているかどうか。もう私が小さな時にブロックのおもちゃが与えられて、まあ、親が言う時まで何時間も何時間も飽きずに遊んでいたんですね。でこれが尋ね求める、調べる、追求する、探求するということであります。で神の御言葉についてもこのような真理を尋ね求めていくということが必要で、この聖書の本文を読んで、あ、なんかわかんないな、ではダメなんです。聖霊がせっかく与えておられるこの御悟りをですね、尋ね求めるというプロセス、過程によって私たちは見つけることができる。でここでは主また道からを尋ね求めなさいと11節にあります。主ご自身を尋ね求める、この方を知っていきたい情熱ですね、何としても離れない、諦めない。で次に神の力を知っていく、神様が与えておられるキリストの復活の力を知っていく、これもしつこく尋ね求めて、そしたら神は必ず戸を開いてくださり聖霊を与えてくださると、いうことですね。で12節に宮沢を思い起こせ、思い起こす、すぐに私たちは忘れてしまいます。それを思い起こしていくですね。15節に覚えよ、そしてたくさんあるんですよその後もずっとあってですね、これをダビデが行いなさいと言ってレビ人賛美をリードしていく人たちに指示していった事柄であります。つまり私たちに対する言葉でもあるわけなんですね。どうでしょうか。今週ですね、ぜひこの16章の言葉をリストアップしてですね、まずは命令形になっているところをリストアップしてみてください、ね、そして自分が果たしてこれを行っているかどうかですね、チェックしてみたらいいと思います、ね、でお祈りしましょう。愛する私たちの主よ、あなたが与えてくださったとっても単純な命令を今聞くことができ、これだけでも私たちの魂に喜びが 戻ってきました。感謝をしなさい、皆を呼び求めなさい、知らせなさい、尋ね求めなさい。これだけでも本当に主よ、私たちがしているかどうかチェックしてみたいと思います。お父様、どうぞ今週もあなたが私たちの心に賛美で感謝でいっぱいにしてくださいますように、ここにいるあなたの愛する民を祝福してくださいますようにお願い申し上げます。あなたの御臨在が、あなたが共にいてくださって、あなたご自身がここにいるあなたの子供たちにありますようにお願い申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。